32章47節というところを読みます。これはモーセという人がユダヤ人たちをエジプトから奴隷であったエジプトから連れて脱出し、そしてもう少しで約束の地に着くという時にモーセは亡くなってしまうわけですけれど、その前に自分が率いてきた多くの民衆にユダヤ人たちに向かって非常に心細いというんでしょうか、モーセが引き連れてきましたけれど、何度も何度もくじけてしまう、何度も何度もまた昔の生活に戻りたいと思ったりするような人たちが約束の地にこれから入るという大切なところに向けて、モーセが神に残しておきたかった言葉をまず語っているわけです。そのところでこのように46節から言います。彼らに言った、あなた方は私が今日あなた方に命じるこのすべての言葉を心に収め、子供たちにもこの律法のすべての言葉を守り行うことを命じなければならない。この言葉はあなた方にとって虚しい言葉ではない。これはあなた方の命である。この言葉によりあなた方はヨルダンを渡って行って取る地で長く命を保つことができるである。この言葉はあなた方にとって虚しい言葉ではない。これはあなた方の命である。モーセはこの律法を、神様がくださった十戒というですね、尊い律法をあなた方はずっと大切にして、そしてこれを子供たちにも伝えていきなさいと言いました。律法というと非常に厳しいもののように思われますが、これこそ神様のご性質そのものであります。これを大切にしなさい。本当にこのことを大切に心に留めていけば、神様の願うような社会があなたの周りに形成されていくでしょう。そのためにあなたは周りの人々のためにこのように努めていきなさいというのが実戒であります。何よりもこれは平和な世界を作るというよりも、まず神様との平和、神様といつも近くにいるということ、そしてその結果として周りの人たちと平和に生きていく、これを神様が私たちに教えてくださった方法であります。難しい決まりだとか言ってそれをないがしろにしてはいけないよ、これを大切にしなさいという言葉であります。これは虚しい言葉ではなくてあなた方の命であるというのです。ある時テレビを見ていましたら、ある科学者のことが語られていました。この人はトンボ、航空工学の博士でありますが、トンボの研究をしている人でありました。航空工学、また飛行学ということを学んでいる人にとってみれば、空を飛んでいる鳥、虫、そういうものがですね、昆虫ですね、そういうものが飛んでいるということ自体ですね、本当に不思議なことであるし、どうやって飛んでいるんだろうということを考えるわけであります。私たちが乗る飛行機はエンジンによって、またプロペラによって、それによってその速さとか、またそこに与えられた浮力とか、そういうものでスピードですね、それで浮くようになっているわけですけど、いまだに重い物体が空を飛ぶのが信じられないと言って飛行機に乗ることを好まない方もいらっしゃると思います。少し分かるような気分、 たしますけれども、こういう勉強をなさっている方にとって、その昆虫たちの飛び方、鳥の飛び方、非常に興味深いものだそうです。その中でも冴えたるものがトンボであります。トンボという昆虫の飛び方を皆様よくご存知だと思います。非常に不思議な飛び方をします。止まっていたり急に動いたり、こういうことを目指してヘリコプターとか、例えば今ハリアーというですね、飛行機もありますし、またオスプレイという飛行機も、そういう意味でですね、非常に特殊な飛び方をすることができる飛行体として注目されているわけであります。このトンボの研究をした人はですね、そのトンボの飛び方を数式で表すことができたんです。そこに至るまでの苦労がその番組で表されていました。本当に何度も何度も何度も何度も実験を繰り返して、もう何年もかかってトンボの飛行を解明したのでした。ところがこの科学者が気づいた非常に単純なことがありました。何年もかけて彼の知る知識ですね、能力、いろんなものを使ってこの飛行、トンボがどうやって飛んでいるかということをですね、一つの数式として表すことができて、それを解明できたと思った瞬間にですね、この人は旗と思ったわけです。トンボは飛んでる、そうですね、そうなんです。何年もかけて解明した飛び方でありますけれど、トンボは生まれた時から、ある意味で成虫になった時から飛べるわけです。そこいら中飛んでるわけであります。それを人間が一生懸命考えて数字で計算して解明したと喜んでいても、トンボを作ることはできないのです。実験を繰り返して分かっていくのは、どのようにして飛ぶかということが分かるわけで、でもなぜ、つまりその物体を作ることはできないんです。これが科学の限界であります。そしてこの方は、この科学者はこの時に神様という存在を信じることができたというのです。つまり自分が何年もかけて計算して実験して出来上がったこの飛び方を、解明したこの飛び方を、神様はこの動物を作ってその飛ぶように仕組んでください。科学はどのようにということを解明することができますが、なぜというところに至ることができません。そしてそのもの自体を作り出すことはできません。命を作り出すことは不可能。命を用いてまた次の命につないでいく科学がいろいろ開発されています。命あるものを利用して次のものを作り出していくことを、今科学は全力を投入してそれを作り出そうとしていますが、命そのものを作ることはできません。この科学者はそこに到達して、これはトンボを作った方、トンボは偶然できたわけではありませんから、この難しい飛び方、この難しい数式を持って飛んでいる、これを作った方が、デザインした方がいると思った時に、この科学者は単純に神様を信じることができたというのです。多くの科学者が本当に真剣に 実験を繰り返し、その理論を使って何かに到達したときに、その最高峰に到達したときに、科学者たちが出会うのは何か偉大なもの、人間を超えたもの。今科学の世界では Something Great っていう言葉があります。何か偉大なもの、その存在によってこれがデザインされて、まあ、遺伝子の研究もそうですね。本当に遺伝子が解明された時に、その解明するところに携わる科学者たちはみんなこの Something Great、 何か偉大なもの、人間を超えた偉大なものに突き当たってしまいました。真剣に命に向き合った人たちはこの Something Great に出会っていくんです。私たちの実験は実験室ではなくて毎日の生活のであります。毎日の生活の中で私たちはこの聖書の言葉をもし用いてこの人生を見ていくならば、まあ、ある意味でこの聖書の言葉が数式というとすると、そこに現れてくるものはやはり私を作った方、私をデザインした方、そして私と共にいる方。聖書はそれを繰り返し語っています。あなたを愛しているという方であります。この Something Great、 何か偉大なものが漠然とした存在でなくて、感情を持ち、思いを持ち、泣いたり悲しんだりする神様。この方が私たちをあなたと見ていてください。私があなたを作った、そうおっしゃっている方であります。聖書の言葉をそれを繰り返し語っています。私はあなたを作った、私はあなたを大切に思っている、私はあなたから離れない、そして私は必ずあなたを救い出す、この限りある人生から永遠へとあなたを救い出すためにここにいるのだと思います。聖書はそれを繰り返し語っています。そして私たちはこの人生という実験の中でこの Something Great に出会っていくのです。漠然としていなく感情を持った方としてこの方に出会っていけたらと思います。この方の存在の源は愛そのものであります。私はあるという方であります。そしてこの方の私たちへの思いは愛であります。私たちの内側にはないものであります。私たちの持っているものは好きなものにだけ注がれる愛であります。好きなもの、可愛いもの、大切なものにしか私たちの心が注がれませんが、神様は全ての人を大切と思っていますから、全ての人にその愛が注がれているのだと聖書は語っています。この言葉は虚しい言葉ではなくない、これはあなた方にとって命であると言いました。聖書の言葉に出会っていただきたいと思います。聖書には私はあなたを愛していると書かれています。それを読んだ人に語りかけている言葉であります。それを読むときに私と神様を直接話し合っているようであります。そこに神様の思いをいただきたいと思います。大切にされていることを思い出したいと思います。お祈りします。愛する神様、聖書の言葉をありがとうございます。私たちはこの聖書の言葉を読みながら生きていくときに、 あなたに出会えると信じています。神様、同じ24時間をあなたを覚えながら歩むことができますように。放っておかれないこと、愛されていること、必ず救い出してくださることを思いながら一日を過ごすことができますように。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。どうぞお大事にお過ごしください。